五逆罪とは何ですか。五逆罪とは何ですか。ね、五逆罪というのは、ね、親殺しの罪ですね。ね、親殺しの罪、ね、ここで親って何でしょうっていうね、こういうことになります、ね、親って何でしょう。ね、例えば、産んでくれた親、ね、お嫁さんなら結婚してね、嫁いだ先の親、ね、その親を殺すことが、ね、殺すっていうのは実際に殺すってことじゃないですよ、ね、その親のことを否定するとかね、親が悲しむようなことをするとか、そういうことをすることが、ね、親殺しの罪なんです、ね、じゃあそのどんな時にね、親殺しの罪を起こすかっていうことですよね。そこがすごく大事なことなんです。これはその実の親に対して否定することが五逆罪じゃないわけですよね。その実の なんで五逆罪になってしまうのか、そこがすごく大事なことなんです、ね、なんで五逆罪になってしまうか、ね、それはその親がですね、親がね、その子供の思いを否定して育てたからです、ね、この逆っていうのは何かというと、逆っていうのはね、温かくしてでくれた人に対しては冷たくし、冷たくするものに対しては、ね、温かくすることなんです、ね、だからその自分に対して温かく接してくれている人に対しては冷たく接していくんです、ね、だから五逆罪の人にその言葉をかけたり、温かい言葉をかけたりすると、ね、そうすると五逆罪の人は、ああこの人は私のことを見捨てないんだなっていうふうに思ってね、軽く扱っていく、冷たく扱っていく、そして、自分のことを冷たく扱う人に対しては見捨てられたくないからということで温かく接していく、これが五逆罪っていうことなんです。なんでそうなったか、なんでそうなったかというと、ね、その人が小さい時にその人の親が、ね、自分の思い通りにならなかったならば、お前のことを許さんとか否定するとか、ね、そういうふうに育てたからです。ね、子供っていうのは言うことを聞かないものです、ね、おはようって言ったらおはようっていうものが返ってくるわけじゃない、ね、 温かい言葉をかけたら温かい言葉を返してくれるわけじゃない。思いやりのある言葉をこってかけたら思いやりのある言葉を返ってくるわけじゃない。それでもね、親というものは子供に対してね、温かい言葉をかけていくのが親なんですよ。ね、挨拶したけど挨拶が返ってこない、じゃあもう挨拶をすることをねしないと。それは親じゃないんです、ね、挨拶をして挨拶が返ってこなかったとしても、ね、挨拶をし続けていく、おはようっていう、ね、あったらおはようっていう、おはようって返ってこなかったとしてもおはようっていうふうに言う、ね、挨拶が返ってこないことに対してなんで挨拶を返さないんだっていうふうに、ね、思わずに、いやこの人に対して、挨拶をしていこうと。なぜならば私はこの人の親だから、ね、例えばお嫁さんが来た、お嫁さんといえばですよ、ね、お嫁さんといえば子供も同然と。そしたらその子供に対してね、挨拶をしていく、おはようって言ったらおはようっていう言葉が返ってこない、ああおはようっていう言葉が返ってこなくても私は温かい言葉をかけていく、ね、温かい言葉をかけていくしかないんです。ところがね、私たちはどうか、私たちはどうかって言ったら、温かい言葉をかけて温かい言葉が返ってこなかったらね、冷たくする。なぜか、冷たくしたらいやあんたね間違ってるよっていうことが分かってくれるんじゃないか、ね、冷たくしたら自分の間違いを改めて優しく接してくれるんじゃないか、こういうふうに思う。あなたの間違いを徹底すれば、分からせば、相手は間違いを知って自分に対して優しくしてくれるんじゃないか、こういうふうに思うのが五逆罪の心なんです。だからね、こう言っちゃなんですけどね、みんな五逆罪なんですよ、ね、どうですか、自分が温かい言葉をかけた時に温かいものが返ってこなかったなら、ああこの人に対して温かい、ね、心をかけるのをやめようって思いますよね。ね、それに対してね、相手が冷たく接してきたら、なんで冷たく接してくるんだっていうふうに思う。温かくね、自分は温かい、こうね、心をかけ続けていないのに、相手から冷たいものが返ってきたら温かい、ね、こう心をかけるのをやめる。それでいながら相手に対しては温かいものが返ってくることを期待している、ね、それが五逆罪の心なんです。冷たくすれば相手が反省するんじゃないか、相手を悪者にすれば相手は反省するんじゃないか、相手にね、相手を傷つければ相手は反省して自分の誤りを正してくれるんじゃないか、私に温かいものを投げかけてほしいから冷たくするんです。その心はですよ、そのみんなそんな人がいるわけじゃないんです。温かいものを投げても温かいものが返ってこないから、じゃあ冷たくしようっていうふうになる。冷たくすれば温かいものが返ってくるんじゃないか、相手を悪者にすれば温かいものが返ってくるんじゃないか、相手に対しては私にね、温かいものを期待してるのに、ね、自分は温かいものを投げ続けていない。投げたことはあるんです、 投げたのに帰ってこないからもう次からやらないって、これが誤訳罪なんです。そうやって自分も育てられた、ね、だから自分は見捨てられないために温かいものを、ね、投げていく。そして自分の発想の中に相手から温かいものを投げてくれなかったなら、もう温かいものを与えていこうっていう気持ちを起こさない、ね、こういうふうに思う。そういうふうにして温かいものを投げてくれる、ね、自分は見捨てられたくないから、冷たくされたくないから、悪者にされたくないから温かいものを投げてくる、そういう人を誤訳罪の人っていうふうに言うんです、ね、温かいものを投げたら温かいものが返ってくる、冷たいものが投げたら冷たいものが返ってくる。でもね、温かいものを投げたからといって温かいものが返ってくるわけじゃないんです、ね、だから温かいものが返ってこなかったとしても、私は親だから、ね、親だからっていうことで温かいものを投げ続けていくことが大事なんです。親ってそういうものなんですよ、ね、子供に対して温かいものを投げていますか。温かいものが返ってこないからといって温かいものを投げることをやめていませんか、ね、それで言いながら相手に対して温かいものが返ってこないっていうふうに思ってませんか。違うんですよ、親っていうのはひたすら温かいものを投げていく、ね、そして自分に温かいものが返ってくることを期待するんじゃないんです。温かいものを投げて、ね、その相手子供がその今度はその子供に対してね、温かいものを投げ続けていけるようにするってことなんです。これが親なんです。仏教でいう親なんですよ。ところが誤訳罪の人っていうのは、自分に温かいものが来てほしいと思ってる、自分に温かい言葉が返ってくることを期待してる、ね、だから温かい言葉を最初はかける、ね、誤訳罪の人も温かいものを、ね、投げないっていうことはしない、ね、しないわけじゃない。温かいものを投げる、ちょっと投げる、1回投げた、2回投げた、3回投げた、自分の思ってるようなものが返ってこない、思ってるように変わってくれない、そういうふうになると温かいものを投げるのをやめる、温かいものを投げていくことをやめる。そう、温かいものを投げないっていうことは冷たくするっていうことです。冷たくしたら、ね、当然相手は私の元から離れていくんです。それが普通の人なんですよ。あれ、最近自分の 元から離れてるな、ね、自分の元からこの人は近づいてこないな、なんで近づいてこないんだろう。一番はあなた自身が温かいものが返ってきてほしいって思って投げてるからなんです。違うんです。温かいものを投げるのはね、温かいものが返ってきてほしいからじゃないんです。相手の心を温かくするためなんです。ね、そうやって温かいものを与えていくと、今度は誤訳罪の人は、ね、どうなるか、どうするか、ね、それはその親殺しを始めてくるわけですね。ね、温かいものを私が与えて 行くと温かいものが返ってくるなら頑張れるけど、でも五逆罪の人っていうのは温かいものを投げ続けていくとね、投げ続けていくとその人は温かいものを投げ続けてくれる、これが親なんですよね。ね、親っていうのは何かって、親っていうのは、ね、親っていうのは産んで育ててくれた人が親じゃないんです、ね、結婚して、ね、お嫁さんに入ってその親が親じゃないんです。この人にとって、ね、自分の存在を肯定してくれる人が親なんです、ね、だからその親に会うと五逆罪の人はその親に対してね、バカにしてきたり否定してきたりする。なんでこの人は私に対して傷つくようなことを言うんだろう、私は温かい言葉をかけているのに、なんでこの人は私に対して傷つくようなことを言うのか、ね、こんなに傷つくようなことを言うのならね、温かい言葉なんてかけれないじゃないか。その傷つく言葉をかけてくるのは、それは相手が親だと認めているからなんです、ね、親だと認めているから安心して親殺しをするんです、ね、親殺しをするんです。だから親殺しをしてくるからね、診断会で親殺しをしたと、わあ、ご逆罪だ、ね、無間地獄だとかっていうふうに言うけど違うんです。親殺しをしてきたっていうことは、ああ私のことを親だと認めてくれたんだっていうことなんです、ね、だから親だと認めてくれたからね、ああこうやって私を否定するようなことを言ってくるんだな、ね、だからこれが子供っていうの、子育てをしてみたら分かりますよ、ね、あんなねジブリに出てくるようなね子供のようなね温かい言葉をかけたら、はいとかね、うんとかね、あんな風にはならないんです、ね、それはねよっぽど育ちのいい人だけです、ね、普通は温かい言葉をかけたら、ね、子供っていうのはね冷たいものが返ってくるんです、ね、親殺しをしてくるんですよ。その時に私はどうか、ああこんな風に冷たい言葉をかけてくるならね、もう温かいものを投げるのをやめようと思っていないか、それがあなた自身が五逆罪の心を持ってるっていうことなんです。見せしめをすれば、相手に間違いを分からせれば直してくれる、それが五逆なんです。逆なんです。冷たいものを投げてね、なんであったかいものが返ってくると思うんですか。そうでしょ、相手を悪者にしてどうしてあったかいものが返ってくると思うんですか。ね、相手に間違いを認めさせれば相手は反省して自分に近づいてくる、こういうふうに思う、そんなことはない。温かいものを投げて投げて投げて、ね、それでも冷たくされる、それでも温かいものが返ってこない、それでも自分のことをね自分から離れている、そういう時にね、それでもこの人に対して温かいものを投げ続けていこうと、それが 親なんです。親というのはどんなに冷たいものがね、相手から返ってきたとしても、私は温かいものを投げていこうと、こういうふうに思うってことです。私はどうだったかな、温かいものを投げていたかな、温かくしようと思っていたかなってことなんです。相手の心を温かくしようか、しようと思ってたか、明るくしようと思ってたか、幸せにしようと思ってたか、ね、そう思うのが親なんです。そうやって温かいものを投げた時に、私は私に対して返ってくるものが何かというと、それが親殺しなんです。何度も言うように親殺しなんです。ご逆罪っていうのはね、あったかいものを投げて温かくしてあげると相手から返ってくるものが親殺しなんです、ね、私の心を傷つけるようなことを言ってくる、私の心を否定してくるようなことを言ってくる。ああそうか、仏教から言ったならね、親殺しをされたっていうことはね、親だと認めてくれたんだっていうことなんです、ね、親だと認めてくれたんだ。自分に対して冷たくしている、ね、私たちはすごい誤解してるんですよ。親って本当誤解してる。自分に対して優しくしてくれたら親だと認めてくれてると思ってる。それはね、本当に育ちのいい人だけなんです。ご逆罪の人はね、相手が私に対して冷たく接してくる、冷たく接してくるから親だと認めているんだと。親だと認めていなかったならばね、温かく接してくれるんですね。親だと認めてくれないってことはね、あ、この人ってね、見捨ててくる存在だっていうふうに思ってるってことです、ね、そしたらね、選択肢はね、どちらかなんです。見捨ててくるって思ったらね、じゃあもう二度と会わないようにしようと思うか、それかね、温かく接してくれるか、どちらかなんです。自分の胸をね、手を置いて考えてみてください。自分はどうかな、相手に対して温かいものを投げてきたかな、温かいものをね、投げてこなかったとしたらね、それはあなた自身がご逆罪の心を持ってるってことなんです、ね、だから自分自身はどうかな。自分、ご逆罪はね、無間業ですから、無間地獄に落ちる罪ですから、ね、よくね、お前はご逆罪だっていうふうに言う人ほどご逆罪なんです、ね、無間地獄に、ああ私はどうかな、温かく接して温かいものが返ってこなかった時に、それでも温かくしていこうって思ってるかな、ね、そう思う人が親なんです。だからね、このご逆罪のことをね、通してね、自分、これはね、子供に対して話をするものじゃないんです、ご逆罪って。親に対して話をするものなんです。ご逆罪っていうものはね、あなたは、ね、ご逆罪ですか？それとも親ですか？ね、親ならば、温かいものが返ってきた時に、温かいものを投げかけた時に、温かいものが返ってこない時にね、ああそうか、これが親になるっていうことなんだ、ね、親になるっていうことは親だと認めてもらえるっ っていうことはね、温かいものが物を投げてね、温かいものがずっと返ってくるようになるまでね、温かいものを投げ続けていくっていうことなんです。その間ね、冷たいものが何度来るかわからない。どれだけ冷たいものが返ってくるかわからない。なんで私に対して冷たくするのか。冷たくするのはね、他人じゃないと思ってるからですよ。親だと思ってるからです。親だと思ってるから冷たくするんです。だから親殺しって言うんですもん。ご薬剤の人は親殺し。ああ、この人は本当に苦しい過去を持ってるんだな、辛い過去を持ってるんだな、ね、それだけ見捨てられるのではないかという不安を抱えてるんだな、ね、見捨てられるっていう不安を抱えているから、だからちょっと何かをしただけでね、私の元から離れていく、ね、離れていくっていうことはね、良くなってるっていう証拠なんです。本当に御薬剤の底にいる人は冷たくしたら温かくしてくれるんです。冷たいものを投げたら気を使って温かくしてくれるようになるんです。だけど冷たくしたらね、離れていく。ああ離れていった時にね、ああ冷たくしてしまったんだな、ああこれから温かいものを投げていくしかないな、ね、悟りっていうのはね、石積みのようなものです。今までね、長く温かく接してきてね、相手がね心を開いて近づいてくれ、ね、近づいてきてくれるようになったと言ってもですよ、何か一つ相手のね感情を乱してしまったならばね、また石積みがガラガラガラーと崩れてね、また一段からやり直していかなくちゃいけないね。自分が感情を乱したならばね、自分が相手に冷たくしたならば、ちょっと後戻りじゃないです。もう一からやり直しなんです。それでも親なんだから、私は親だから温かく接していこう、ね、このね子育てってそういうものなんですよ、ね、子供たちっていうのは親に対してね集まってくるのは、それは子供の期待を裏切ることなくね温かく接し続けてきて、ね、来た結果なんです。子供のね望みに対してね、親が気持ちよく応えていく、気持ちよく応えていくとね、子供は親に対してバカにする、冷たくする、無視をする、親殺しをするんです。それに対してね、ああこれは親だと認めてくれているからなんだな、なんで自分の元から離れていくんだろう、それは気を使ってないってことです。お母さんがよくね、なんで孫たちはね自分ご飯食べてもまあバーッといなくなっちゃうか、ね、それは気を使ってないからです。おばあちゃん、ね、ああおばあちゃんっていう人はこういう人だ、安心しているんですね。それがね、お母さんがもしね怒りっぽくなってイライラしたらね、御薬剤の子供は気を使ってそばにいてくれるようになる、ね、怒るのが嫌だから、見捨てられたくないから、空気を乱したくないから、そのそばにいてね温かく接してくれるようになる。ああご飯食べたらみんないなくなっちゃう、ね、ああそうだそうだ、 これが子供なんだな、これが子供なんだ、あとは、ね、近づいてきてくれるようになるっていうことはね、そこから近づいてきてくれるようになるっていうことは、私がどれだけ温かいものを投げ続けていくか、それが親なんです。親っていうのはね、子供に対してもうずっと温かいものを投げ続けていくから親なんですよね。温かいものがものを投げたら温かいものが返ってくる。だから温かいものを投げる、そんなの親じゃないんです。そんなのおじいちゃんおばあちゃんじゃないんです。温かいものを投げて温かいものが返ってこなかったとしても、それでも温かいものを投げ続けていくのが、それが、ね、お父さんお母さんであり、おじいちゃんおばあちゃん、ね、親って、親になってみると分かるんですよ。子育てをしてみるとね、分かるんですよ。ああそうか、ね、なんでこんな、そんな役割がね、親なのかな。だけどね、そうやってね、そんな役割をしながらも子供に対していつも温かいものを投げ続けていくと、子供の心はね、温かくなる。温かくなるっていうことはね、自分はここにいてもいいんだと思えるようになるってことです。ここに存在してもいいって思えるようになるってことなんです。生きていてもいいんだって思えるようになるってことなんです、ね、それまではね、自分はここにいちゃいけないんじゃないかというものを抱えてる。自分はここに存在してはいけないんじゃないか、ここにいてはいけないんじゃないか、こういうふうに思ってるんです。それが誤虐罪なんですよ。ここにいちゃいけないんじゃないか、ここにいちゃいけないと思うから否定してくる、そう人のね、そのそばから離れていく、ね、そして逃げ場所がなかったらね、もう見捨てられないように温かく接していく。だけど親っていうのはね、子供に対してあなたはここにいてもいいんだよ、ここに存在してもいいんだよ、ね、あなたはね、ここにいつまでもいてもいいんだからね、存在してていいんだよ、それを本当に分からせてあげるまでね、温かいものを投げ続けていくことが親の役割なんです。誤虐罪の人というのは、ちょっと冷たくするだけで、ちょっと相手にね、温かいものを投げないだけで、すぐに自分はここにいちゃいけないんじゃないかって思ってしまうんです。あれ、自分の元から離れていった、いない。そういうことを通してね、ああ、いないってことはね、いちゃダメなんだっていうふうに思ってしまったってことなんです。ここにいない方がいいんだっていうふうに思ってしまったってことなんです。どうしても自分が誤虐罪を抱えているとね、相手の悪いところを指摘すれば相手は正すんじゃないか、相手の間違いを言えばね、相手は反省するんじゃないか思う。でもね、反省するためにはまずね、ここにいてもいいんだって心から思えるようにならないと反省なんてできないの。ここにいていいんだ、私の居場所はここなんだ、そういうふうに思えるようになって初めて、こういうところが間違ってるよ、こういうところができてないよ、そういうことを言った時にね、ああ、ありがとうございます、 治していきますっていうふうになる。だから誤薬剤の人はね、反省ができない、反省なんてできないんです。だから間違いを言っちゃダメなんです。どんなに相手が間違っていたとしても、どんなに相手が悪かったとしても、誤薬剤の人に対してはあなたは間違ってますよ、あなたは悪いですよなんてことは言えない。なぜか言ったらね、じゃあ私はいない方がいいんですねっていうふうになっちゃう。私はここに存在しない方がいいんですねっていうふうになっちゃう。すぐそれと結びつけてしまうんです。自分はここに存在しない方がいいんだ、いない方がいいんだ、すぐに結びつけてしまうのが誤薬剤なんです。それでもね、自分はここに存在したい、ここにいたいと思うから、温かいものを、誤薬剤の人に対して温かいものを投げてくるだけであってね、温かいものを投げたいから投げてるわけじゃない。見捨てられたくないから温かいものを投げてるだけなんです。他に居場所があったら、そんなね、自分なんていないって感じさせる人のそばにはいなくてね、逃げてしまう。だから誤薬剤の人、誤薬剤の人には、ね、温かいものを投げ続けていくしかないんです。そしてそれがどれだけかかるかわからない。1年かかるか、3年かかるか、10年かかるか、20年かかるかわからないけど、その人の心の中にね、ここにいてもいいんだ、私は存在してもいいんだ、ね、誤薬剤の心がなくなるまで、親ならば温かいものを投げ続けていかなければならないんですね。江川さん、分かっていただけたでしょうか。
はい、この親っていうのは、
はい、
自分 の肉体を育ててくれたり産んだりした人を親というのか、自分の心を育ててくれた人を親、
自分の心を育ててくれた人を親というし、自分が、ね、例えば親と思ったならばってことです、ね、この人に対して親だと思ったならば、どちらかにしないといけないんです。親か子供かってことです。親だし、親の顔をするなら親だと思ってください。親だと思ってください。いや、私とても親みたいなことはできないってなったらね、子供になるってことです。今度は子供になるってことはね、ね、頭を下げていくってことです。お願いしていくってことです。やってほしいことがあったら、何かしてほしいことがあったらね、頭下げてね、これやってもらえないって。だから私たちはね、その意地と我慢で 親という立場を守りながら、ね、でも心の中は子供の状態なんだ。だからどちらかに揃えないといけない。親ならば親として振る舞わなければならない、ね、いや、私は親にはとてもならないってなったならね、子供としてね、いろんなことを頭を下げてお願いをしていかなければならない。
でも自分が親なのか子供なのかって判断ってなかなか自分でつかないと思いますけど、
自分がね、例えばね、子供がいて親だったらね、子供はどんなにね、自分がお粗末であったとしてもね、親と見てるんです。例えばお嫁さんが来た、ね、私は親だなったらね、お嫁さんはどんなに自分がお粗末であったとしても私のことを親だと見てるってことです。だから親ならばこうするべきだっていうふうに見てるってことです。あとはできるできないじゃない、やるしかないんです。
私ですね、まあ、自分の産んでくれた親に対しても、育ててくれた親に対しても、その親って見てたって思えない
それは親じゃなかったんです。だから何度も言ってるんですよ、親っていうのは、ね、冷たくしても温かいものを投げてくれる人を親って言うんです、ね、江川さんの、ね、実のお母さんも育ての、ね、お母さん親もね、温かいものを、ね、こちらが投げていかないと温かいものを返してくれない人だったってことです。
だけど例えばそういう親であったとしてもですね、あの私じゃなくて違う子供はそういう親でも親だと思うんでしょ。
親だと思いますよ。親だと思うけど、ね、親だと思うからこそ誤虐罪になっていくんです、ね、親だと思うからこそ冷たくしても温かくするっていうことをずっとやっていくわけです。
私はじゃあその人たちと何が違ってその親と思えなかったんでしょう。
親と思えなかったってことは、いわゆるね、江川さんの方が自立していて、ね、この人に見捨てられてもいいやって思ってるってことです。見捨てられたくないって思ったら誤虐罪になっていくわけです。
だからどうもそのね、親に対してその感謝の気持ちがない自分をちょっと責めてましたね、だいぶね、私は、
うん、親に対してね、その感謝の気持ちがないことを責めるよりもね、自分の子供に対してね、温かいものを投げ続けてきたかなっていうことを反省してほしいんです。ああ、ね、ああ親に対して感謝がない、そんな感謝なんてあるわけないんですって。それが親ですから。子供が親に感謝する時っていうのはね、自分の子供が生まれて子供を育てた時にね、ああこんなことを親やってくれたけど自分がやると大変だなと思った時に初めて感謝なんです。ほんなね、感謝なんてないの。感謝なんてするわけないの。それが健全に育った子供なんです。ね、感謝なんてするわけないんです。子供が。
なんかうちの息子なんかでも私に対してまあ結構、まあ、言いたいこと言うし、まあ、冷たいというか、まあまあ別にそれに対してどうのこうの思うわけでは全くないんですけど、まあまあそれはそれで仕方がないなとか、まあ、そこに対して全然こう思う気持ちは何もないんですけど。まあ、そうすることっていうのはやっぱ親と認めているからだって。
そう、親だと認めてるから、だから言いたい放題なんです。
でも私自分 の, その育ててくれた親に対しても言いたいこと言ってたし、なんか
それは心を開いて言いたいこと言ってたんじゃなくて、見捨てられてもいいと思って、ね、言いたいこと言ってたわけで、そこは違うんです。親だと思ったらやっぱりね、見捨てないと思って、この人は見捨てないと思って言いたいことを言う。だからね、その子供が、あ、言いたいことを言ってくれるようになった、それってなんか私に対してね、こうぐさっと刺さるような冷たい言葉だっていうね、言葉であったとしてもね、親ならば喜ぶんです。そこは、あ、そうか、心を開いてくれたんだなっていうことですね。そこなんですよ。どうしてもね、なんかね、こう私たちは子供に対して親を期待してるんです。親っていうのはね、私が傷つかないように、子供に対してね、子供が傷つかないようにいつも温かいものを投げてくれる人を親っていうんです。ね。だから子供ならね、傷つくような言葉を言うのは当然なんです。それがね、子供なのにね、傷つくような言葉を投げてくることはないなとなったらね、それはその子供が誤虐罪か、それとも本当にね、その子供自身がね、自分が親になるしかないと思って接してくれてるか、どちらかなんです。普通はですよ、言いたい放題、こんな冷たい言葉を言ってくるのは当然なんです。 傷つくようなことを言ってくるのは当然なんです。そういうことを言ってくれてるってことはね、ああこの人は私に対して心を開いてくれたんだっていうことなんです。それなのに自分がね、そういうことを言われたくないから心をシャットアウトしたらね、その相手はご逆罪ならばね、一気に心の距離は離れていきます。ものすごく、あれなんで私何したのっていう、何したのってやったじゃん。あなた相手は私のことを親だと期待してきたのにね、それをね期待して冷たいことを言ってくれた。なのに私が心を閉ざしてしまったならばね、冷たいことを言われたからといって心を閉ざしてしまったならばね、その相手はああ私はすごくひどいことをしてしまったんだと思ってね、ああこう自分はここにいちゃいけないんだと思ってものすごい距離がブワーッと離れていくわけです。ああなんか離れたなと思ったらね、それはね、自分が親として見られるのが嫌だったってことなんです。でもね、親ならば、親ならばね、仏教だったらね、あなたが親として、相手が親として認めてくれたならば、それはどんなに冷たいことを言われたとしてもね、ね、ああそうかと、これがこの人が心を開いている証拠なんだ。心を開くっていうことはね、その傷つくような言葉が出てくるんです。それをあそうだな受け止めてね、ね、まあ子供なんだからそういうふうに言ってもいい。僕なんて本当ね、もう冷たい言葉の嵐ですよ。本当に冷たい言葉の嵐なんです、子供からね、そういうこと言われてもね、ああ僕だから言うんだな、これがね、友達に対しては絶対言わないから、こんな冷たい言葉になって友達に対してね、えーとか言って喜んでやってるから、ね、それをね親だからね、はあとかね、ほんな平然と言うんですよ。気持ち悪いとかね、平然と言うんです。それをまあ言ってもいいよ、だってそれが親なんだからと思ってね、受け入れていくことしかね、この人の心を良くしていくことはできない。
そう、私はあの 夫に対して、上田さんはもう夫じゃないと子供ですっていうふうにおっしゃったことありますよね。
はい、
もう私はもうその夫が、夫は私の子供なんだと思って私は接していくってこと
ですか。そうです、そうです。だから旦那さんがね、どんなに冷たい言葉を吐いてきてもね、あ、冷たい言葉を吐くってことはね、ね、親殺しなんだ、ね、あ、親殺しか、うん、ね、心を開いている証拠だと。
ちょっと昨夜もね、なんかまたなんかちょっといきなり怒り出したんですけど、なんでしょうね、今までみたいに心苦しくなかったですね。そうです、はいはいっていう感じで、
ね、そうそうそう、ね、そうやってね、自分が親だと思えばそんなに苦しくない。だから親というものが分かってないんですよ。 親っていうのはね、大事にされる、温かくされる、感謝される、こんな風に思ってるんです。こんなわけない、こんなことない。親っていうのはね、冷たくされる、無視されるね、傷つくような言葉を平気で吐かれる、
ご苦労様って、
それが親なんです。そういうことを言ってきた時っていうのは心を開いている時なんだなと思って、ね、余計温かく接していくっていうことが大事なことなんですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、
はい。